鈴木カンタ、理屈コネット。はい、というわけで始まりました。アートヒルズミュージックスタジオさんの提供でお送りしてまいります。楠木カンタ理屈コネットでございますけれども、ですよ、つくづく思ってるんですけど、まあ僕が悪いんです。僕が時代の波に負けたのが悪いんですけど、僕が時代の波に負けて、iPhone に切り替えたんですよ、スマホね。まあでずっと Android を10年ぐらい使ってたのに、で、iPhone にしたらイヤホンジャックがないと。ただイヤホンジャックに変換するあのピロピロのコネクターを常に持ち歩いてるのはなんかシャバいと。だからあの仕方なく、Bluetooth のイヤホンとかヘッドホンとかをね、いろいろ試してるんですよ。でどれも正直僕が買えるような値段帯のものは、コードがあるものに比べると、有線のものに比べるとやっぱり音がスカスカなんですよ。俺はもうどうしようもないらしい。イヤホン屋さんが秋葉原にあるんですけど、僕、よく行くんですよ。いいイヤホンっていうお店に行くんですよ。中古とかもあるんですよ。買い取りとかもしてくれるんですよ。すごいいいお店なんですよ。みんな詳しいし、めっちゃいろんな種類あるし、宣伝はこれぐらいにして、お金もらってないですからね。行って聞いたら店員さんに、やっぱりあれだと、 Bluetooth はたかが知れてると、耳が肥えた人には、別に俺が耳が肥えてる肥えてないの話はいいとして、まあ明らかに違うと。でそれを聞いて僕はふと思ったんですけど、本体から電波を飛ばして音楽を流してるじゃないですか。スマホから音楽を飛ばして、イヤホン側が受信して、音楽が流れる仕組みじゃないですか。イヤホン側に再生するなんか AI みたいのを入れて、楽曲情報とか、あとその音楽プレイヤーを操作する AI の情報を Bluetooth で飛ばしてスマホに落とし込んだ方が絶対音質良くならないかなと思って、ヘッドホン側に、要するにその何ですか、 Apple Music みたいのを動かす装置っていう言葉がなんかすげえ古い気がするけど、なんかシステムみたいのを入れといて、で画面情報だけスマホに飛ばした方が絶対コードレスで音質よく音楽が聴けるような気がするんですけど、どうなんでしょうか。いや絶対これ発明だと思うけどな。俺が特許取って億万長者になりたい。はい、ということで、ここからもうしばらくおしゃべりお付き合いください。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そして メジャーへの道もここから始まる。 www.arthills.net アートヒルズミュージック。
はい、というわけで始まりました。楠木カンタ理屈コネットですけれどもですね、実際には、特許も取れなければ億万長者にもなれないので、僕は最近何をしてるかといえばですね、コツコツマイルを貯めてますよ。マイルですよ、マイル。マイレージってあるじゃないですか。ね、マイルを貯めると、海外旅行に行けると。海外旅行に限らずですよ。飛行機に乗れると。飛行機に乗って、まあ、いろんなところに行けるということなんですよ。で、僕が、今貯めているのが、ANA のマイレージなんですけども、そもそもマイレージっていうのは、あれなんですよ。アメリカのどっかの航空会社の、あれで作られたポイントカードみたいなもので、要するに、乗った距離に応じて、マイルが貯まると。ポイントカードと同じですよね。100円分買ったら 1% がカードにポイントに還元されるみたいなやつと一緒なんですよ。だから飛行機に乗らないことには、本来マイルっていうのはたまらないんですよね。ただいろいろ今ポイントカードとか複雑化してる世の中ですから、今他にも手段があってですね、とりあえず 僕が今使ってるクレジットカードなんですけど、前から欲しかったクレジットカードですね。作りたかったんですけど、僕は、大学生の時に、お金を使いすぎて、支払いを滞納してブラックリスト入りしてましたから、僕はね。その、あれから3、4年経ちまして、リストから、名前も消えて、履歴も消えて、スッキリしたところでですね。まあ、それでも通るかどうか分かんなかったんですけど、審査に。フリーターは厳しいですよ、なかなか。フリーターっていうか、なんていうか。まあ、いいですけど。ソラチカカードっていう JCB のカード作りましてですね。それが、いろんな乗り物に乗ると、まず、ポイントが貯まります。その他に、まず、アナが提携してるカードなんで、100円につき 1%、ANA のマイルが貯まりますっていうようなカードですよ。で、それを使ってですね、マイルをこう貯めよう。で、マイルの使い方なんですけど、マイルでの使い方っていうのは、特典航空券っていうのが難しい話になってきたな。ANA から買えるんですよ。特典航空券を自分が持ってるマイルのポイントに応じて、ANA から買うと、座席を買うと。で、それがどういう相場になってるかっていうと、さっき言いました。100円使うと1マイルっていうのを、4万回繰り返すと4万マイル貯まるじゃないですか。4万マイル貯まるとアメリカに行けるんですよ。果てしないですよね。果てしないんですよ。果てしないんですけど、まあ、ありとあらゆるポイントが今繋がってる世の中ですから、僕はですね、ポイントカード、ないし、ポイントサイトですね。ポイントサイトを今使って、ポイントを貯めて、マイルを貯めてますよ。いろんなポイントサイトが世の中あるじゃないですか。いろいろアンケート答えるとか。ああいうのを、まあ、コツコツやるわけですよ。で、1日、とりあえず10ポイント貯めると、30ポイントぐらい貯まるんで、それを、ポイントサイトから、LINE ポイント、よくある LINE の、SNS の LINE ですよ。LINE ポイントに変換して、LINE ポイントを、メトロポイントっていうのに変換して、そのメトロポイントっていうのを、アナのマイルに変えるにあたって、そのソラチカカードっていうのが必要になるんですけども、自分でも何喋ってんだかよくわかんなくなってきましたけども、その変換を繰り返して、1ポイントあたり 0.8 マイル、ポイントサイトのポイントが貯まるので、1日10ポイントぐらい貯めると、まあ大体1日8マイルで、8歳24で、1ヶ月に240マイルぐらいそれだけで貯まると。で、クレジットカードの方は100ポイント、100円使うと、1マイルですから、まあ月10万円ぐらい使うとしたら、1000マイルぐらい返ってくると。で、その1300、マイルぐらいを、1ヶ月に貯めて、それを12ヶ月繰り返すと、1万3000マイルぐらいにはなるのかな ?1 万3、もうちょっとか。で、要するに、それを3年ぐらいやるとアメリカに行けます。先月始めたことの話としては、ちょっと3年先の未来なんで、またあれなんですけど。で、また、これ、貯め方にもいろいろあってですね、僕、それとは別に、楽天カードを今まで主に使ってたんですよ。で、楽天カードのステータスが、僕は今なんかプラチナム会員みたいな、ダイヤモンド会員だっけ?なんか偉いことになってるんですよ。で、そうすると、ポイントがすげえ溜まりやすいわけですよ。楽天で買い物をすると。ただ、楽天で買い物をする際には、さっき言った、100円につき1マイルは、楽天カードで支払っちゃってるんで使えないんですけど、これもまた、ちょっと複雑な話になりますが、楽天スーパーポイントっていうのは、1ポイントあたり 0.5 マイルに換算ができるんですよ。だから、楽天のショッピングサイトで、3倍以上の、ポイントが返ってくる場合には、さっき言ったソラチカカードを使うよりも、楽天ポイントで買い物をして、戻ってきたポイントを、かける 0.5 で、アナのマイルに変換した方がお得っていうことなんですよね。で、楽天ポイントは楽天ポイントで使った分の 1% は何にもしなくても支払いの時に、100分の1がまたポイントに加算されますから、それも、かける 0.5 でマイルになると。そんなこんなで、僕は月に、いくら今マイルを貯められるかっていうようなことの、リレーみたいのをしてるんですけど、その他にもですね、僕のバイト先の近くのローソンがあって、ローソンでいつも僕は、お弁当を買って昼に食べてるわけですよ。で、ローソンのポンターポイントっていうのも、メトロポイントに変換ができるそうです。0.8 掛けだったかな ?8 掛けだった気がするな。で、だから、ポンタ溜まったら、 1000ポンタポイント貯まったら、それも、800マイル、ごめんなさい、800メトロポイントになって、それがまたさらに8掛けで、アナのポイントになるから、8波64で、1000ポンタポイント貯まると、640マイルになると。そういうのをやってましてですね。で、ローソンっていうのは常にポンタポイントが、あれも100分の1しか返ってこないんですよ。1% 還元なんで。ただ、これ買うといきなり40ポイント貯まるみたいなやつを常に置いてるんですよね。例えばなんか、今あるのは、ゴゴティーの500のミルクティーを買うと、20ポイント。本来だったら2000円分買わなきゃいけない、買わないと入らない、ポイントを、キャンペーンでもらえるみたいな。そういうのをうまく駆使して、そうですね。僕は今、24マイル分ぐらいですかね。1日に、ご飯で貯めてるような気がします。そんな細かいことの繰り返しですよ。で、さっき言ったお話ですよ。4万マイル。遠いですよね。端的に言って遠いですよね。区分としては、ゾーンっていうのは決まってるんですよ。ANA で。例えば、ゾーン1からゾーン2に行くには何マイルとか、ゾーン1からゾーン4に行くには何マイルとか、そういうのがあって、ゾーン1、日本がゾーン1とします。そうすると、ゾーン2は、まあ、韓国とか。で、ゾーン3は、中国のいろんなとことか、台湾とか、台北、香港とか、その辺ですね。で、ゾーン2、ゾーン4か。ゾーン4がその他のアジア。ゾーン5が、ハワイ。ゾーン6がアメリカ。ゾーン7が、アナ、みたいな。あ、アナじゃん。ごめんなさい。何言ってんの俺は。ゾーン7が、ヨーロッパみたいな。そういう風になってるんですよ。で、それとまた別に、たくさんマイルを払わないと、チケットが取れない時期と、たくさんマイルを使わなくてもチケットが取れる時期があって、まあ、繁忙期とか繁忙期じゃないとかそういう話なんですけど、まあ、ローシーズンとかハイシーズンとかあって、さっき言った4万マイルで、アメリカに行ける時期っていうのは、例えば、来年2020年だと、1月6日から2月29日までの、2ヶ月弱間、4月1日からゴールデンウィークの始まり、4月23日までの、3週間ぐらい。わずかな、この3ヶ月ぐらいの時期の間しか、そんなに頑張ってマイルを貯めてるのに、飛行機に乗せてもらえないという、なかなか厳しいですよ。こんなに頑張って、日々マイルのことばっかり考えて生きてるのに、って何年かかるんでしょうか。最短でも2年以上かかる計算ですけど、はい。で、まあ、そんな感じなわけですよ。で、アメリカに行ってですね、僕も、あ、そう。で、今まで貯めたマイル、今までビザカードの僕ポイントすげえ貯めてて、それを変換したら、すげえ、でかいマイルの数になったんで、それを使って、月末にアメリカに行くんですけど、今回も4万マイルかなんか支払ったんですよ。したら、これもね、またなんか燃油サーチャージが今どうとか言って、それとは別になんか、手数料で2万いくらとか取られて、で、アメリカまでの飛行機代がまあ10万円ぐらいですか？マイルって、マイルは本当に便利なのかっていう、疑問がふつふつと湧いている今日この頃でございます。まあでもそれでもね、お金がないですから、そうやってコツコツ貯めて、特権階級みたいな旅を、することを夢見て、日々クレジットカードを切るわけですよ。で、クレジットカードで10万とか使おうと思うと結構お金なくなるからね、本当に得してるんだか損してんだか僕はもう最近わかりません。はい。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツドーンラジオデラックス、第4木曜日絶賛放送中。
エミさん、もうめちゃくちゃ面白いラジオ CM のネタ思いついたからさ、今から一緒にやってくれない？
お、すごいね。やろう。
ありがとう。CM の台本どこ行ったっけな。
唐沢和道のラジオ始めたんだが、マイペースに配信中。
あったあったあった。まずこれ言ってほしくて。
皆さんこんにちは、吉田恵里です。吉田恵里のエリマルシュラジオ、毎月第3木曜日に配信中。ファッションや美容、音楽、そして質問コーナーなど、内容は盛りだくさん。ぜひチェックしてね。
はい、というわけでお送りしてまいりました、アートヒルズミュージックスタジオの提供でお送りしてきた、クスノキカンタ理屈コネットでございますけれども、そろそろお別れのお時間でございます。このラジオをやってるとですね、この番組内で売れないミュージシャンって毎週1回何回言ってるんだか分かんないんですけど、音楽以外のことで、テレビに出ることになりました。散々海外に行きたいと言ってるんですが、海外に何しに行ってるかっていうと、ジェットコースター乗りに行ってるんですよ。ジェットコースター関係のお話も、この番組では、散々パラしてると思うんですけど、ジェットコースターの専門家として、マツコ有吉のかりそめ天国って番組あるじゃないですか、あれに、出ることになったんですよ。で、まあ、どの程度出るか分かんないです。なんか番組のワンコーナーで、ランキングを作るコーナーがあるらしくて、そのランキングを決める、会議を他のジェットコースターマニアたちと、ジェットコースター専門家たちと、会議する様子を、そういう絵を撮りたいっていうんで、六本木のスタジオに呼ばれましてですね、行って撮ってきましたよ。はい、すごい楽しいおしゃべり2時間ぐらいさせていただいて、一部ギャラで揉めた方もいらっしゃったみたいなんですけども、僕はそんなこともなくすんなりと、いや違いますよ、誰のことも悪く言ってないし、テレビのことも悪く言ってないし、はい、はい、そんな感じです。なんでわざわざこんな言葉を濁さなきゃいけないような状況自分でしたのか分かりませんが、よかったら見てくださいということで、ここまでのお相手はクスノキカンタでした。どうもありがとうございました。